桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、ヒロシです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
原子力発電所の話をね。
そうですね。
しようかないようにね。
そうなんですよね。311の東日本大震災が起こってですね。ご承知の通り、福島第一原発が壊れましたと。
壊れました。
はい。で、日々どれぐらいの放射能が出ましたとかですね。その時の、ほんまは逃げなあかんかったのに、あれ最初僕見た時ですよね。ニュースで見た時に、福島の原発がえらいことになってると。で、5キロ圏内は、逃げるかなんかやったと思うんですよ。最初でニュースに見た時は。それがなんか、5キロからじわじわっと15キロ逃げろみたいな話になって、その後見たら、20キロ、30キロ逃げろみたいな、話になって、ええー、って、じゃあ、はじめ、一番爆発した時に逃げなあかんかった人をどないしたんやろうって。
だってめっちゃ足遅いわけちゃいますもんね。
そうですね。逃げんで、ええ、言うてんやんっていうことですよね。
じわじわ迫ってきてるから、おい、ぼちぼちここも逃げなあかんねんじゃないです
もんね。じゃないですもんね。いや、そうやったとしても。
そうやったとしても。
まあ、そうやったとしても一気に逃げるでしょ。
そうです、ね。
相手が足遅いからゆっくり待とかっていうことはないと思いますよ。
おばあちゃん、はよせんともう向こうまで来てるから。
見えへんしって。
いや、ポリデント持っていかんとな。避難先でいるやんか。みたいな話しちゃいますもんね。
違いますね。
そうだ、おばあちゃん、はい、日本国内で逃げんねんから、逃げたとこでもポリデント買えるから、いや、でも、そんなもん不安やし、み
たいな。ありがち。イラッとするパターンの。
そう。国内旅行でそんなポケットティッシュ持っていかんでええからな、みたいなやつね。
それね。
うん。
それを思う相手が、重い配偶者だったりするとギスギスしますよね。
うち違う。
あ、そうですか。それはよかった。
うち母親。
ああ、なるほど。それは言うてもいいかな。
そう。
はい。
うん、
何の話でしたかね。原子力ですよね。あれ、そうなんですよ。じわじわ逃げるという話ですね。
うん。
まあ、結果的に言えばめっちゃ危なかったんやなと。
そうですね。
あれ、じわじわ逃げた人大丈夫やったんかなって。
うん。
そう。しかも、なんか放射能で遺伝子に傷がつくから、なんか健康に悪いと、癌になると。
実際だから甲状腺異常が発生しつつあるやなんやみたいな話、今出かけてきてますもんね。
そうですね。
うん、
これ、おかしな話でですね、また、その僕が、その、桜川マキシムにいてるたんびに陰謀言うもんやから、ね、その、思春期になって毛が生えることかなって思うぐらいの頻度で言うもんやから、ちょっと。
それは、ね、陰謀ボーボーですわ。
すいません、わかりやすいボケに乗ってくれてありがとうございます。
うん、いや、そう。一瞬陰謀だけかなって思ったんですけど、棒ついてるの、陰謀ボーボーやと思って。
そういうことです。いや、ね、そうではなくてですよね。
うんうんうん、
これ、311以前であればですよね。
うん、
もしも、ちょっと漏れたというだけでもすごいことやったと思うんですよ。
うんうんうんうん、
すごいことやったし、それで、なんか被害者が出たみたいな話やったら、大々的に新聞に載ったけど、うん、今見えへんな。ネットニュースでチラチラ見るぐらいっていうのは、なんか、ね、
ちょっと前なんか冷却用水
はい。
になんか、なんやかんや混ざって。
はい。
で、それがどこどこ湾に放出されてたからみたいなんで、大騒ぎでしたもんね。
そう。で、一次冷却水やったんか、二次冷却水やったんかが、放出されてもそんなにセンシティブに、かき立てるのが、
うん
うん、なんでそんな、基準値の1万倍に当たりますとか言って、それが平気なんかっていうのがね。ようわからんです。基準値の意味ないやんかと思うんですよ。
そう
1万倍やったらって。
あ、で、多分ね、
はい、
10倍、15倍ぐらいからね、
はい、
なんかもうようわからんようになるんでしょうね。
そう、麻痺してんのかなと思うんですよ。
多分ほんまにそんなんやと思うんですよ。
ええー。もう、あ、1万倍、あー、なるほどねって。1万倍なんだ、ふーんって。
1,2,3,4,5,6 あといっぱいみたいなやつですよ。
そう。もうまさにそれぐらいで、
うん、
うん。だって1万グラムと1グラムではものすごい違いですからね。
そうそうそうそ う, そ う, そう。
今パッと何トンかわかりませんけど。
あのね、1万グラムで高々10キロ。
はい、あ、そうなんですか。トンかなと思った。そう。じゃあ10キロのものとですね、1グラムの1円玉って比べたら明らかな差なんですけど。
うん、そうですよ。0.1 グラムでも覚醒剤が捕まるんですからね。
そうですね。
僕あんな久々に決まった人をテレビで見ました。
北海さんですか。
びっくりしましたわ。決まってるやん、今、と思って。
リアルタイムで。
うん。あ、この人、いつでも、キメセクで復活できるなと思いますもん。
あれはね、もう、常習性が高いので、うん、もうなかなか立ち直れんとは思うんですが。はい。
はい、はい、はい。
あれは好きで吸ってるからいいんです。
そう
です。はい、1万倍の放射能を受けた人は、うん、それで肺になったりとかしてないので。
しないです、しないです。
こういうことを言うとなんか、どうしてもね、原発で不謹慎な話をしてしまうんですよね。
うん。もともとこの番組で、
はい。
原発じゃなくてもずっと不謹慎やからね。
そうですね。不謹慎ですね。うん、
ね。
はい、はい。怒られても仕方がないな、と思いながら、
はいはいはいはい。思いながらね。
ながら例えてますが。
はい。
で、結局、それ遺伝子に傷がついたら、それなんか血出てくるのかとか。
うん。
後から調べたら、ああ、この人放射能浴びたみたいですわ。
うん、うん。
だいぶ遺伝子に傷ついてますわって調べてわかんのかっていうところわからへんみたいなんですよね。
そうなんですよ。まあわからへんから怖いんですよね。
そう。ってことは、責任の所在がどこにも持っていきようがない。
うん。
だから、その、広島の原爆と一緒でですね、
うん、
あれ半径の2キロ以内にいた人とかですね、
うんうんうん、
いやほとんど死んでるやろと思うんですけど、うん、じゃないと放射能の障害と認めませんとかですね、
うん、
そんなことされたら、
うん、
もう打つ手なしなんですよね、被害者としてはね。
そうそうそうそう
っていうものがまたなんかこの春ぐらいからか秋ぐらいからかわかりませんが、うん、動くんじゃないかという話もあってですね、
ほうほうほうほう、
その安全性って一体どこに担保してんのかという話をしたいんですけど、
うん、
今日本にあってですね、福島で壊れた原発って、
うん、
1号機はアメリカ製と。
そうですね。
うん。で、
古いやつね。
すごい古いやつ。
うん。
いや、古いやつとはいえ、壊れたら危ないの分かってんやから、アメリカでも同じもん動いてるんでしょっていうところですけど、
うん、
地震のないところの建物なわけです。
そうそうそうそう。
じゃあ日本がその、独自に開発したやつは耐震性がバッチリか。
うん。
隅から隅まで、あれだって、冷却水の管とかが壊れても、あれ止まってえらいことになるわけですから。
うん、なります、なります。
隅から隅まで震度で言うたら、ありえんぐらいの震度でも壊れへんようにできてんのかと。
うん。
いうところを、なんですけど、
うん。
確か僕もうろ覚えなんですけど、確かに、炉心の方は震度6まで大丈夫と。
うん、うん、うん。
じゃあその配管はって言ったら、震度4とか震度5までしか耐久力がない。みたいな話が。
あれですね、我々関西で阪神大震災も受けてるじゃないですか。
はい、はい、はい。
震度4でやられるってだいぶ弱いっすよね。
ああ、そうですね。僕、地震に慣れてないからですかね。うん、僕は、震源地からだいぶ遠かったんですけど、
うんうんうん、
震度4で飛び起きましたけどね。
まあまあまあね。う
ん、ええー。
いや、まあ僕なんかは、一応神戸市でしたから。はいはい、
あ、もう、そうですね。そっから見ればですよね。
うん。うん、一応、マックス震度を食らっとるわけですよ。
はいはいはいはい。
で、余震で震度4とかあって。
はいはい。
震度4確かにね、ビビる揺れ方ではあるんですよ。
はいはい。
ただ、
はい。
マックス震度でうちの実家まだ住んでますからね。
あ、なるほど。
うん。で、まあ、当然震度4も食らっててですから。
はいはいはい。
それで配管壊れる原発。
そう。いや、基本的に、それはもちろん震度4の、うん、強度やって言うからって言って震度4で必ず壊れるというわけじゃないんです、もちろん。
ないですけど、うん、
もちろん、うん、でもあっこは震度6や7やったかな、その原発自体は、うん、その揺れの中心じゃなかったと思うんです、
うん、
で食らった時にその配管がバラバラ落ちてきたという証言もあるぐらいでですね、
うんうん、
まあ震度6、7食らったら絶対に壊れるものがそこにあったと地震のあるなしって、地域的にほぼ絶対的に決まってると言ってもよくてですよね。
そうですね。
ヨーロッパのお城がですね、石積んだだけなのになんでずっとあっこに立ってるかっていうと、地震ないからですよね。
そうですね。
別にあれ接着剤とか、鉄筋通してませんから。
そうそうそうそうそう
そう。それでもそこに立ってるのは地震がないからなんですよ。
うん。
で、そういうところで作った、うん、開発した原発を、そのまんま津波も来る、地震も来るの日本に持ってきて、そのまま稼働させると。
うん。
で、コアキャッチャーと言いまして、その、 もし万が一事故が起こった時に、
うん、
耐熱性のお椀みたいなのをね、はいはいはい、下に置いといて、うん、で、最悪メルトダウンしてもそこに核燃料が溜まってっていうものも作らない。
うんうんうん、
いやそんなん作ったら事故起こるって思ってんのかって言われるから。うわー、ずさんって。
そう、そう、そう、そう。そこ。
そこ。ずさんなんですよ。
うん、
これ、コアキャッチャーがついてる原発は多分、日本にはなかったと思います。だから、今から、後からコアキャッチャーをつけましょうって言ったらですね、
うんうん、
その原発を建てるぐらいの話じゃないですか。
そうですね。
一回取り壊してからコアキャッチャーを建設してその上に建てるんか、それとも中を掘っていくんか分かりませんけど、とてもじゃないけど採算が合わない。
うん、
ってなったら、なったらですよね。後から耐震強度、なんか柱を何本か足して耐震強度上げようぜって。そしたら世界一基準厳しいって、それは普通は地震のあるところに原発建てへんから世界一厳しい基準、になんの当たり前やろがっていう話なんですけど。
そうそうそう、あと、事故ってるからな、お前って。
そう。いや、事故る前に言ってくれるんやったら、うん、それは、世界一安全やからって、まだちょっと耳も貸すかなって思うんですけど。
うん。
もうすでに結果出てるやんかって。
そうなんですよ。
いや、安全かどうかっていうのを議論する段階ではないやん。危険や。わかってる、話なんですね。
はい、僕はね、その辺含めてね、これは地震直後にちょっと、言ったことでもありますけど、
はい。
日本人の、
はい。
この原発大丈夫は、
はい。
もう、俺、一生信用せえへんって言ってますからね。
いや、それが正解と思いますよ。
僕、もう基準がこうしましたとか、そういう話ちゃうねんと。
うんうん。
日本人が、この原発安全っていうのは、はい、もう耳貸さへんって言って。
いや、それ、ね、ほんまにそうなんですよ。
うんうん、
自動車ですらですよね、
うん、
今世界中に原発が400機か500機かあるみたいなんですけど、
うん、
自動車の500台目生産して500台目って相当ポンコツやと思いますよ。発明されてから500台目の自動車ですって言ったら何億台と何十億台と作られて改良に改良を重ねて今安全な、それでも事故する車じゃないですか。
そうそうそうそうそう。
一回も事故は許されへんという原子力発電所ですよ。今収集つかんですから。において400台目の原発とか、ましてや福島なんか何台目か知らんけど、ほぼ作りたての原発なんか信用できるんかと。いうところなんです。
いや、だから、どういう話かっていうと、簡単な話なんですよ。
はい。
清水健太郎が、
はい。
もう僕、今回、めっちゃ厳しい基準の治療を受けたので、もう僕、覚醒剤やりませんって言っても、嘘やんかっていう。
いや、全く信用しないとしても、
うん、
とりあえず、疑われても仕方がないよね。うん、
いや、耳貸されへんレベルじゃないですか。
うん、まあね、うん、あ、ここまで行くと、
うん。で、清水健太郎の覚醒剤は5回経ったところで、別に清水健太郎は暴れて、はい、ほんまにどんの道みたいに拳銃乱射したりせえへんねんから、
そうですね。
本人だけの問題ですけど、
はい。
原発1回であれやんか、っていう。
そう。
そのもん2回目あるか、ボケー、言うてね。
何十万人避難してですよね。
うん、
なんか、他の回でも言いましたけど、あそこ、うん、もう、日本の国としては、使えませんからね、土地が。
万が一ですわ、万が一。
そう。になっちゃうじゃないですか。
うん、
下手したら、何百年で済まない何万年とか、ね。
そうそうそう。まあ、最低2000年みたいな話ありますよね。
そうなんです。いやいやと。
うん、
日本は人口減っていくかもしれへんけど、うん、世界的には人口増えとるやろ。
うん、
ってなってきたら、じゃあ、限られた陸地をそんな風にしてしまって、どう責任取るのよと、思うわけでもあるわけですよ。
思うわけですよ。う
ん、じゃあ、安全っていうのについては、今回、桜川マキシム、公認で否定させていただくと。反論があればという話にさせていただこうと思うんですけどね。
うん、
これがですね、まず、安全に限ってですね、
うん。
日本で原発をするということの安全性についてはまず否定しますということで、うんうん、多分、僕もジャスさんもそう違いはないのかなと、
うん。
で、安全性についてですね、いや、日本でやっても大丈夫やで、という意見の方がおったらまた反論いただきたいなとは思うんですけど。
あーはーはーはーは
ー。いや、結果が出てるやんか。
そう。
もう耳貸されへんでっていうぐらいに否定はしますけども、うん、いやそれでも、こういう根拠で、
うん、
いや、それ、原発をやめたら金がかかるとか、それはまた、別のところで話しますけど、とりあえず安全性について、 いや、うん、大丈夫という人がおるんやったかかってこんかいということです。
そう。お前だと、ウクライナ人がこの原発安全ですねんって売りに来て買うかっていう話です。
そう。絶対買わんでしょと。
ほな、日本人も一緒やんかって。
そういうことなんです。
お前、中国の原発事故った？事故ってないよな。ほなら、日本人の原発に関する安全性の取り組みはいろんな要素あるにしても中国人以下やでっていうね。
うん。うん、まあまあ、結果から見りゃそう言われて仕方がないんじゃないですか？
うん。
はっきり言
う
て。
そう。結果が全て。
で、言えば、うん、もう一つ広く捉えて、核の取り扱いという意味では北朝鮮以下ですよね。
うん、そうそうそうそうそうそうそう。
アコはちゃんと濃縮できてますから。で、うん、爆発もさせてないですから。
そうそうそうそうそう。
っていうことじゃないでしょうか。うん、
原爆落とされてお前らそれやからなっていうね。
そうなんですよね。
うん。
ほんまに。
ほんまに。
ほんまにほんまですわ。はい。
あんなもん3発目ですわ。
あ、うんうんうんうん。
うん。
そうですね。
アメリカ製やし。
ほんまや。
うん。
いや、それについてはね、うん、ほんま、目を覚ましてほしい。恨み骨髄と思ってもらってちょうどいいと思います。本当に。
ほんまに。
う
ん、リトルボーイ、ファットマン、福島原発ですわ。
なるほど。
うん。
嫌ですね、それ。
ね、うん、
福島原発なんか、名前あるのかなと思ってしまいましたけどね。
まあ、なんか機種の名前はありますけどね。
ええ、ええ、
うんうん。
そうなんです。
ほんまほんま。はいほんまですわ。
はい。
はい。
ということで、うん、反論などがある場合は、ジャスさんどこに、はい、
あれですよ。メールは、メールアットマーク、sgmx.info。
はい。
スペルは、mail@sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜川マキシムでございますと。
はい。ちょっと問題の多い回ではありますが、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい。
皆さんこんにちは、さくら通信イメージガールのさくらちゃんです。この度ネットラジオ界に全くありふれたタイプの新しい番組が登場しました。それが引きこもり旅作家さくらつよしと鳥かご放送の山本がお送りするさくら通信です。通勤前、就寝前にアホな話を聞いてバカバカしい気分になりたい皆さん、ぜひさくら通信www.sakuratsushin.com までアクセスしてくださいね。お兄ちゃん、寝る前に聞きに来てね。